今夜、バレンタインデーの謎が解き明かされる。
レイジートーク第20回始まりました。シャニーです。皆様のおかげで20回続けることができました。イエーイ。はい、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。この番組は個人 VTuber シャニーがお送りする日常系ゆるい雑談ラジオとなっております。皆さんと一緒にレジートークポサを育みながら、あなたの生活に馴染んでいくコンテンツを目指しております。現在、YouTube、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Stand FM、Listen の6つの配信プラットフォームにて、毎週金曜日、夕方以降にお届けしております。ぜひ、チャンネル登録やフォロー、何卒お願いいたします。本日は2026年2月13日金曜日、第7週目が終わろうとしております。今週もお仕事、家事育児、介護にお勉強、人間生活と皆様大変お疲れ様でした。明日はバレンタインデーですね。もう今日からそわそわしている乙女と青年たちが世の中にたくさんいると思うと、だいぶもう気持ちがね、こうハートフルですね。凍える寒さも吹っ飛ぶぞ。南極の氷だって溶けるんだから。こうして地球温暖化の問題はまた一つ深刻になるのであった。それでは本日もゆるりレイジートーク始まります。明日はバレンタインデーという日なので、もうね、気持ちだけ受け取って、届けこの思い、アリーナ4階席最後尾まで届くんだ。これを聞いてる皆さん、明日から心の中に小さなシャニーが住み着くことでしょう。返却はできません。だいたい語りかけると、すみません、わかりませんしか言いませんので。でもよく食べて、よく寝て、よく遊び、よく洗います。大事にしてくださいね。はい、ということで、まあ、今年お前チョコもらったっていうパターンに、堂々ともらったとお返事くださいね。バレンタインデーだから外はね、チョコレート一色なんですかね。海外では逆ですよね。逆っていうか、お互いな感じ。あの、なんか、まあ、チョコじゃなくて花束とかバルーンとか、なんかメッセージカードとか送り合うイメージですね。いやー、バレンタインデーのエピソードは、まあ、特にないんで、ちょっとこれ以上深掘りできないんですけど、ちょっとね、チョコレートのネタも特にね、引き出しがないなっていうところなんですけど、あ、鼻血？チョコレートって食べ過ぎたら鼻血出るとか言いますよね。言いませんっけ？実際それで鼻血出したことある人いるのかな。鼻血といえば、シャニーは、あの、数年前に、まあ、今振り返ると、めちゃくちゃストレスある環境で、踏ん張ってた時があるんですけど、まあ、その時にね、理性と感情が頭の中でもうぶつかり合って、鼻血が出たことあります。まあ、机の前で、って考えあぐねた時に、ポタって何か落ちたって思ったら、一滴の鼻血でした。
一滴の鼻血。
一瞬ね、ほんと頭の血管が切れたのかなって疑うくらいだったけど、鼻血でしたね。まあ、で、そこでめっちゃ冷静になって、まあ、無理はあかんなと思って、まあ、理性でね、その時は片付けました。いや、でも本当にびっくりした。何にもしなくて、鼻血って出ることあるんだって、なんかもう感動すら覚えましたね。シャニブラザーがね、シャニブロ？シャニブロがよく鼻血出す人ではあった。血管がね、切れやすいんでは、みたいなこと言ってたけど、何なのかな？シャニもそうなのかな？わかんないけど。はい、バレンタインデーをね、こっちの海にするなと。お叱りの声が届きそうなので、ちょっとね、話はこのくらいにしておいて。てか、バレンタインデーってなんか特別なことをするんですかね？このディナー行ったり、ちょっといいご飯作ったり。そのぐらいはしそう。あとなんか、プレゼントくれあったりはするか。まあ、とはいえね、チョコレートも飛ぶように売れるんでしょう。ねえ、今チョコレート高いけど、今日だけはって言ってね、買って。なんか、こう、理由付けと経済効果と戦略がすごい滲み出てますね。でもさ、ホワイトデーってなんでマシュマロなんやろ？そもそも、バレンタインの期限って、なんやろ？ジェミニ君、バレンタインデーの起源は、ローマ帝国時代まで遡ります。バレンタインデーのルーツは3世紀のローマ帝国にまで遡ります。当時皇帝は兵士が家族や恋人を恋しがると戦力が落ちるという理由で、若者たちの結婚を禁止していました。そんな状況を不憫に思った司祭のバレンティヌスは内緒で兵士たちの結婚式を執り行っていたのですが、それが皇帝に知れ渡り、ついに2月14日に処刑されてしまいます。その後、彼は愛の守護聖徒、聖バレンタインとして敬われるようになり、14世紀頃からは彼の命日が現在のように恋人たちが愛を誓い合う日として世界中で親しまれるようになったと言われています。一方、日本のバレンタインデーとホワイトデーについて、実はこの2つのイベントがチョコやマシュマロに結びついたのは世界共通の文化ではなく、日本の企業によるマーケティング戦略が大きく関係しています。もともと欧米のバレンタインデーはカードや花束、お菓子を男女問わず贈り合う日です。うん。日本で女性から男性チョコレートを贈るというスタイルが定着したのは1950年代後半から。当時お菓子メーカーが2月というお菓子が売れない時期の反則として愛の贈り物にチョコをと宣伝したのが始まりです。ホワイトデーは日本発祥のイベントで1970年代後半に誕生しました。なぜマシュマロか。最初にこのお返し文化を仕掛けたのは、福岡県の老舗お菓子店、石村万世堂だと言われています。ほう。当時のキャッチコピーが、君からもらったチョコレートを、僕の優しさ、過去マシュマロで包んでお返しするよ。なるほど。確かに、石村万世堂さんはチョコマシュマロありますね。へえ、すごい、ちゃんと、めちゃくちゃ歴史があった。ええー、でも石村万世堂さん本当かな？ということで、石村万世堂さんを調べてみたら、さらにね、詳しいことがね、なんと書いてありました。昭和52年のある日、石村万世堂の当時の社長が新しいお菓子作りのヒントを探しているときに、男性からのお返しがないのは不公平。ハンカチやキャンディ、せめてマシュマロでも、と、とある少女雑誌の投稿を見たことがきっかけ。なぜ3月14日になったのか。バレンタインデーを逆さにした4月12日。 もしくは1週間後、1ヶ月後と候補があったが、福岡随一の百貨店岩手屋さんへ提案すると、あ、そりゃ一番暇になる3月14日がベストっていうアドバイスがあり、3月14日となりました。へえ。当時はマシュマロデーとしてスタート。マシュマロだけではなく他の商品もお返しの文化としてできないかといった要望があり、ホワイトデーになり独自の文化として定着したとのことでした。なるほど。すごい。へえ、そうなんだ。企業戦略っていうのはね、もちろん聞いたことはあったんですけど、ちゃんと知ったのは初めてだったんで、めちゃくちゃ面白い発見でした。なんかもうむしろその企業努力に感動してちゃんと乗っかろうと思ってしまった。なので、ホワイトデーはマシュマロを周りに要求します。匿名メッセージのマロでいいです。なんかうまいこと言えた気がする。違う？あとね、期限の聖バレンタインの命日もちゃんと感謝とね、いたわりの気持ちを持って過ごしたいと思う。まあ、チョコレートはね、今家にあるから恵方巻きみたいな感じで、ローマン帝国があったであろう方向を向きながら一かけ食べます。ということでね、明日、シャニーはバレンタインではそのように過ごしたいと思います。今日、何食べるでございます。主に食べ物にまつわる話題となっております。いやー、ちょっとね、バレンタインデーについてこう調べてね、話してたらこうヒートアップしちゃいましたね。いやー、そうなんだって思って。実はですね、バレンタインデー関係なく、チョコレートをちょうど購入しておりまして、一昨日届いてたんですけど、何を購入したんだいっていうと、チョコレート効果さんのカカオ含有量 86% と 95% です。カカオポリフェノールをね、摂取しとこうかなと。はい、もうめちゃくちゃ健康管理目線です。シャニーはね、甘いのが苦手と公言しておりますが、まあ、これらは甘くなく、むしろ苦くて、まあ、健康と美容にも良いので、一石二鳥かなと思っております。95% はね、ちょっと苦さと酸っぱさでね、もう顔が梅干しになるぐらいでしたね。95% はちょっと食べきるの苦労するかも。85% はまだ食べれる。まあ、なんでね、これをね、明日はこれを聖バレンタインさんに向けてね、捧げながら食べます。まあ、とりあえずね、毎日こう適量摂取して体が喜んでね、いそうなら続けたいなと思っております。食べることがね、好きだからこそ、なんかこれからもいろんなものを食べて健康でありたいと思います。今週はですね、そういえば貝専門のお店に行ってきました。めっちゃ美味しかった。この貝といえばね、二日酔いに効くではないかっていうことでね、アルコールと相殺だよねっていう謎理論のもとでね、飲みすぎてもその日はめっちゃ悪酔いしましたね。はい。まあでもね、貝は本当に美味しかった。シャニーはですね、貝大好きで、貝専門店があれば、まあできるだけ行きたい。まあ行こうと思ってるんですが、まあ、幸せですね。もう、どの子も旨味の塊で、口に入れるたびにね、あ、生きててよかったって思える。そんな貝です。いつかですね、こう夜光貝っていう貝を食べるのが夢なんですけれども、沖縄で食べれるもので、まあ、沖縄に行った時はね、必ず達成したいなっていうものの一つです。あと、ヤシガニも ね、ヤシガニも食べれるらしいですよ。なんかお味噌汁とかにすると美味しいらしい。ねえ、なんか食べたことないものを発見して食べに行きたいですね。まあ行ったり食べたい。グルメハンターとしてね、ハンター試験に臨みたいところであります。あれもちょっとゲテモノとか昆虫は無理かな。はい、知らない食べ物ね、たくさんありそうなんで世の中。これ食べたことあるっていうおすすめできるものあれば、ぜひ教えてほしいです。食べたらここでね、食レポをしていきたいと思います。そろそろお別れの時間となりました。マシュマロよりお気軽にお手ありお待ちしております。冒頭に差し込まれるフレーズ、シャニボイスも募集しております。気軽にお寄せください。詳細は YouTube チャンネル、ゆるシャニのチャンネル概要や投稿などをご確認ください。今週、空き時間にですね、フロストパンクというゲームをしていたんですが、これがね、もう難しくてね、まだ序盤のメインストーリーがね、クリアできない。どんなゲームかっていうと、極寒の極限状態で、地球最後の都市の指導者として、その市民とインフラを管理、死守して生き延びる都市運営社会派サバイバルシミュレーションゲームとなっております。シャニーにとってはね、もうただただほんと時間を溶かすゲームで、まあ、好きな人には刺さるやつ。難しいんですけどね、まあ、ハマった人は楽しさがね、わかるよね。あと普通にあの音とかグラフィックも素敵です。今ね、確か2が出てるんですけど、2じゃない方で遊んでます。2はね、なんかもっと複雑そうで、多分シャニーの頭では無理そうだなって思って、はい、遊んでないんですけれども、もうやることね、たくさんあるし、もう苦渋の決断とか挟んでくるし、息抜きにゲームしようって思ったのに、何をこんなに頭使ってるんだと、ふと、我に返るんですけど、もう気づいたらね、もう何時間もね、朝までやってしまってかなり危険でございます。でもね、ちょっと一つ、まずは一つクリアしたいですね。もうずっと指導者としても追放されてるんで、次こそ居座りたい。ね、次こそは頑張りたい。ということで、それでは、また来週金曜日にお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。お相手はシャニでした。こんにちは。